主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん、
はい、おもれき第273回です。
273、
はい、
はい、
さあもう12月ですよ。師走ですよ。
気ぜわしいですな。
セゴドも終わっちゃいますよ。
総集編ぐらいかな。
まだだと今日は12月のまだ頭ですからね。まあどうでした今年の大河ドラマ振り返って。
まあ物足りないな。
なんだろうそれね、年のせいでついていけないのかな。
いや、なんだ戊辰戦争とか超簡単だった。
うん、あっさりしてましたね。
うん、
あでもなんか弟さん痛そうだったじゃん。
痛いけど。
痛い。
戦場も超ちんまりしてたじゃないですか。裏ののっぱらで戦争みたいな。
まあロケが大変なんじゃないですか。その代わりほら奄美大島とかのロケの方に予算投じちゃったんじゃないですか。
そこ。
うん。いやだってなんか 2,3 週間みんなでいたんでしょ。
スタッフが遊びたいだけなんじゃない
の。そんなことありませんよ。みんなの受信料でやってるんですから。
いやだからちゃんと作ってい
ただきたいです。でもさ、あの鈴木亮平さんって偉いね。
何が。
あのもうその明治の頃になるとさ、あの恰幅よく体重増やせるじゃない。
あまあね、それは役者
だって役者魂だね。そういうこと
でしょうな。
であの一蔵丼はやっぱあの洋服の方が似合うね、あの俳優さん。あのちょんまげ姿より、あの洋装のひげ生やしてる方がちょっと、あよく似合う感じがする。
まあ、僕には小松立脇しか見えないですけどね。
小松立脇さんもう出てないよ今。どこ行っちゃったのか知んないけど、瀬古丼にも出てたでしょ。
一蔵丼はほら篤姫の時の小松立脇だから、 あの人見ると小松立脇に見えるんですよ。
混同しますね。ちゃんと整理して見るようにね、しなきゃいけないけど、もう終わっちゃいましたからね。
石田敏行まで出てきてもわけわかんないです
よ。今までナレーターだったけど実は菊次郎だったんでしょ。
う
ん、で急にさ、父はこの時こうでしたとか、
うん、
最初の頃はほら瀬古丼決まれとかって終わってたら、もうそんなんなくなっちゃったよね。あれなんかちょっと後付けがひどいのかな。
うん、
なんか見やすい面白いなと思ったり、でも明治編の方がちょっと僕面白く思ってる。
あそう。
なんか分かりやすくね。
うん、
あのせなんちゅうの味方と敵が、あの薩長と土肥がこう争いとか、なんかちょっと見やすい分かりやすいかなと思って。思いましたがね。まあ、あの内田有紀は大変ですね。京都弁喋ったり大阪弁喋ったり。
ああそうか、あれに出てんの。
さっき姉ちゃんやってたから満腹で、
はいはいはい、
うん、なんか大変ですね。上手に使い分けて、
うん、上手かは別ですけどね。
なんかさ、満腹の大阪弁って変じゃない。私は武士の娘ですとかって
。松坂慶子、あの人関西の人じゃないでしょ。
そりゃそうだけどさ、みんなそうじゃん。
あの女優さんも違うの、あの主人公の人。
安藤サクラ。違います。
どこの人なん。
知りません。
知らんのかい。
でも柄本明の嫁じゃない娘です。
あそうなの。
あのじゃあ嫁さんやで、息子の嫁さんやで、安藤サクラって。安藤サクラは、あ、そうそう、あ、そうです、そうです。うん。だって安藤サクラはさ、あの安藤和さんと奥田瑛二の娘でしょ。
ああ、そうなんか。うん、
だから
奥田瑛二の子か。うん、ああ、そう。知らなかった。うん、なんかさ、
だからなんかサラブレッド同士の。
言われたらそんなこと聞いた
な。サラブレッド同士の結婚やね。
あ
うん、
で、あの柄本何がし
たの。タクスさんの方やね。
嫁さんなんだ。
うんう
ん、へえ。
時代じゃなくてタコスやと思った。
あそう、うん、へえ、あそうですか。
ほんで柄本明のさ、門川さん亡くなっちゃったじゃん。
ああ、
なんかよなんとかがんとかで、
はいはいはい、
ねえ、
もう終わってないのか。
満腹はまだやってます。
あれ年内？あ違う、年またぐ。
3月までです。もう水月さん。 間違えんといてください。
あんたも違うじゃん。
なんか
どこの人、
いやなんか違和感のある、あこんな喋り方の大阪弁だよ。あれも大阪弁なの？
いや知らん。
なんかバタ臭いっていうの。
ええー、とこの人はそんな喋りなんですかね。
本当なんですかね。まあ武士の娘ですから、
うん、あしがるなんでしょう。
待って、これ松坂慶子やりたい放題だよね。もうちょっと面白いんだけど、最後まで生きるんじゃないかなって思いましたが、
まあ、こんなこと喋ってる場合ちゃう。
はい、そんなことば、うん、さあ漢字のお話をしております。
そう、
はい、前回はですね、日本に漢字が渡来してきて定着してきた奈良時代ぐらいまでの話をしました、
うん、
はい、万葉仮名というね使い方を、
うん、
とか、奈良時代には訓読み、
うん、
音読みだけじゃなく訓読みも生まれたとか、国字、
うん、
日本オリジナルの漢字が生まれたというような話までしましたが、今回は平安時代に焦点を当てていきます、
うん、
で、この漢字のお話はですね、京都にあります漢字ミュージアムで見て勉強してきたものを、参照にしてもらっています、
うん。
さあ、9世紀ですね、平安時代ですね、独自の文字が生まれるようになってきました、
うん、
これがカタカナとひらがなですね、
うん、
日本は、
うん、
この漢字が入ってくる前までは文字ってなかったじゃん、
うん、
でも独自に生まれなかったのかね、
文字、
うん、
うーんねえ、
でもかほら四大文明とかじゃさ、
うん、
そのエジプトの象形文字とかくさび型文字とかさ、うん、インドもなんかあるんでしょ、インダス文明も文字あるでしょ、
まあね、インダス文字っていう
甲骨文字でしょ、うん、ほんであのアステカとかあっちの
南米
中米の方もなんか文字はあるじゃない、読み方わかんないけど、
まだやっぱり記録の必要が出ないとまあねないわけじゃないですか。結局その国家とかある程度いろんな物資とか人間を管理する必要がいる中でやっぱり文字って生まれてくるんで、別に日々その
狩猟採集してるぐらいじゃ
感じではまあやっぱり必要ないんじゃないわけ。
やっぱ文明が生まれないとダメってことなんだね。
どっちが先かみたいな。
ああでもそうだ、藤子不二雄の漫画読んでたとこでさ、まあ、歴史も取り扱う漫画があるんですけど、
うん、
それでやっぱりそのメソポタミアの人がね、うん、なんかどっかの蛮族が攻めてくるじゃない、
うん、
それを友達同士で勝手に発明した絵文字で秘密の文通ごっこしてたのが、
う
ん、こう隣村が襲われたから、うん、あうちの村襲われたからあんたの村危ないから逃げろよっていうのを狼にその粘土で書いた文字をつけて隣村の女の子のとこに行かすわけよ。なんでそれを知っているんだ、実はこうでこうで私たちしかわからない不思議な絵でお話をしてたの、それが文字の最初だろうというエピソードだったんですけど、まあないもんね日本は。
何が
そういう、まだ和国大乱より前の時代は大きな争いもないんでしょうから、まあ、
しかもね、幸か不幸か隣に中国っていう漢字っていう便利なものが来ちゃったんで、独自
の、そうか生まれようがないのか、うん、
このままだずっと日本がね絶海のことだったら、まあ独自の文字だったかもしれないけど、
そしたらもう日本全土が世界遺産になれたでしょうにね、うん、
そうか。
はい、まずカタカナからいきますね。はい、カタカナは、略称が、あ、じゃ、小画仮名、省略する画数の仮名、
うん、
略体仮名、
うん、
これは漢文を日本語として読むための漢字や符号が紙の余白や、漢字の四隅に書かれるようになったものです、
うん、
狭いスペースになるべく早く書くために漢字の辺や作りを省くようになった字です、
うん、
何ですかこれは。漢文に飾り付けをするんですか文字。
いや読み下す場合は結局ほら その漢字と漢字の間に日本語入れなきゃいけないじゃない
ですか。あ、振り仮名みたいなの、
振り仮
名って送り仮名みたいなのついてる。
そ
う
そ
う
そ
う、うん、
でそれをまあ横にもともとは万葉仮名みたいなんで音だけを書いてたのが、
うん、
まあ、だんだん省略していってって
話。ああ、確かになんか変とかこう省くもんね。
うん、
水月さんってあの略字って使う？
略字ね。
あの、うん、なんか関東関西のあのとかある、あの門構え略字で僕書いちゃうんですよ。
あ、うん、なんかちょっとね、仕事からちょっと字を人に見られるんで。
あ、そうなの？
うん、
そんな汚い字を？
汚い字だね、うん。だからこそちゃんと書かないと。
僕いつも怒られるんです。あの職員会議の職の字ね、
はいはいはい。
耳にカタカナの無って書くじゃん。
ありますね。
あれ若い子読めないんだって。
ああ、うん、まあまあ使わないよね
最近、うん、だから急いで書くときに、急いでするときにそうやって手書きで書いちゃうんだけど、
うん、
なんかざわつくの、そういう字が出るとね。いいじゃんそれぐらい読めてよって思うんだけどな。
昔学校の先生も書いたよね、
うん、
結構中国のあのね簡体字で書く人もいたよね。
うち時代が変わったんですね。でこの昇格仮名や略体仮名っていうのがカタカナの元になります、
うん、
で9世紀前半は偏や作りはあまり省略せずに書いていたんですけれども、漢字やひらがななどと、ひらがなと見分けがつくように次第に形が変化して一層簡単なものになっていったそうです。カタカナっていうのはこうやって生まれてきたんだって、
うん、
で、カタカナはですね、漢字の一部だけを取り出して省略した字です、
うん、
例えば漢字の書き始めの1、2画目だけ使うとか、うん、終わりの画数だけを使うっていうような感じだそうですね、
うん
うん、だからなんかなんかこうカクカクしてんだね、カタカナって、
う
ん、
まあそうね、基本漢字をそのまま使ってますな。
まあこのカタカナは漢字を読む時の補助記号として生まれてきたってことなんですね。
うん、
平安時代末期から鎌倉時代にかけて、漢字と混ぜて使われるようになりました、
うん、
漢字カタカナ混じり文字、
うん、
混じり文、
うん、
漢字カタカナ混じり文っていうのが、鎌倉時代を通じて主に学問や仏教関係の書物を書くときに用いられました、
うん、
日本語の散文、和歌とか漢詩以外の文章を書くときの文章様式として広がっていったそうです、
うん、
これって何、戦前とかもこれこんなか、これなの、戦前のさ教科書とかカタカナと漢字と混じってるじゃん、
ね、
ああいうのを漢字カタカナ混じり文っていうの、
うん、
ああ読みにくいね、年報みたい、
うん、
カタカナの方が先できたんだね、ひらがなより。
まあだから記号ですよね。カタカナって本当にその漢文を読み砕くためのもともと記号から始まって、
なるほどね、うん、はい、続いてひらがなです。
うん、
万葉仮名として使われている漢字を早く楽に書くため形を崩して書くようになったのがひらがなの起源です。漢字の形を崩すこと自体は奈良時代から行われていたそうなんですが、漢字とは別の文字として意識して使い始めたのは9世紀末頃と考えられています、
うんうん、
平安時代の初め頃にはひらがなっていう文字が確立されてくるんだ。
確立というか、まあ、
使われる、
一定に普及してくる、
うん、はい、草仮名、草仮名って書いて草仮名、
うん、
万葉仮名を早く書くために崩したものです。草仮名をさらに崩して別の文字として使った文字がひらがなとなるね。で、草仮名とひらがなをはっきりと区別できるものはないんですが、源氏物語やうつぼ物語の記述から考えると、平安時代の人は草仮名、仮名を、うん、ひらがなを使い分けていたことがわかります、
うん、
あのねミミズみたいな字ってこと、草がなって。
まあまあ草書で書けばまあ漢字はね基本崩れていくんで。
そうですね。自分たちも走り書きするときひどいもんね漢字。ぐちゃぐちゃってなるもんね。
それとは違うけど、
ね、え違うの？
ちゃんとあのルールがあるから、
ね。ルールがあるんですか？
我流じゃないんで。
あ、そうなの？
だってそうしないと読めないじゃん。
そうですね。確かにね、昔の上司はね字が読めなかった。
うん、
汚くって。あ、じゃあちゃんとそれもあいうえおって総仮名のあいうえもある。
もちろん、そうちゃんとした理科の崩し方の法則があるんで。
ああ、そうなの、うん、誰が考えるそんなこと。じゃあ誰かが、
それ基本的にね、その筆の運びでこう、
ああそうか、
ね、なってくるんだけど、
そうか、筆で書かないもん字、うん、この前のさお葬式があってさ、
うん、
あのお香で用意するのに筆書きじゃない、
そうね、
書けないの。あれボールペンに書いちゃダメなのかな。
いやもう最近印刷するけどね。
え、のしっていうの、香典の、え、いいの、
いいんじゃない、最近でもよく見るけどね。だって自分のあんな字人に見せらんない
もん。見せられない、見せられない。
だからって人に頼むっつってもないし、
もう2人分書いて出したの頼まれたから。
本当にだ、もうそういう場合はもうこう紙印刷してこう細く短冊に切ってピッて。
ああなるほどね、うん、あうちもそうしよう今度から、うん、だっていっぱい素敵なねフォントあるもんね。
そうそうそう、
あなるほどね。はい、さて草仮名が使われるようになって数十年後にはこのひらがなになってきたんだって、
うん、
草仮名、漢字が草仮名になってひらがなになるんだ。
本当に単なる漢字の崩しからだんだんその文字として、
うん、確かになんかこう歴史の日本史の教科書なんかでも見ても、
うん、
あの「あ」が「あ」ってなる、この漢字がこう崩れてこう崩れて、
あ、まあひらがなになるまで、うん、
はい。で10世紀になると国風文化がの時代ですね、
うん、
ひらがなを使った多くの優れた文学作品が書かれるようになりました。ひらがなは細やかな感情を表すのに適しているので、独自の優れた作品を記すことができたのではないかと言われているそうです。
うん、
まあ、漢字って確かにお堅い漢字がありますよね。
うん、ていうかまあ漢文ってね、そう日常は漢文で我々ものを考えてるわけじゃないんで、
うん、ひらがなで考えてる、
そうそう、ひらがな漢字で考えてるわけですから、それを文章にする場合その方がダイレクトって話ですよね、うん、
でも漢字いっぱい続くの書くとかっこいいなって思わない？
まあね、
うん、うん、平安中期にはですね女性がひらがなを使って文学作品を書き始めました、
うん、
ひらがなを女で、
うん、
と呼ぶのは女性がひらがなでしか書かなかったからとも、ひらがなを連続させて書いたものを女でと呼ぶとも言われています、
うん、
まあ、女の人がよく使っていたイメージがあるってことですか。
イメージというか、まあ、実際そうですね、う
ん、でも男性も使っていたでしょ、その紀貫之さんの土佐日記とか。そうちゃうの、
誰はほら男モスなるっていう、
一応女
になりすまして書かないとやっぱりならない
じゃ
ない
です
か。
あ、
当時は男性が公の場でそういうひらがな書くっていうのはダメなんです。
ダメなんだ、
うん、でもいじめられちゃうんだ、ね、まさにさっきの文学の話で自分の気持ちをこうストレートに伝えるにはやっぱり漢文よりもそっちの方がいいわけじゃん。
なんか和歌とか作って恋文送るわけじゃん、うん、やっぱひらがな入ってる方がいいよね、漢文で来るよね、
まあ、和歌とかはまたねちょっと別
だけど、違うですか、うん、
文章を書く場合にって話だ、
ね、確かにその仕事の記録は漢字の方がかっこいいね、うん、あ、なるほど。文学や和歌集を書き写すときに美しく書こうとするようになって書道が盛んになります、
うん、
でさらに変体仮名っていうのも出てきます。水月さんのことじゃないよ、
うん、
あの変体の体はあの体って書くんですね。
そうそうそう、
現在普通に使っているひらがなとは異なる字体です。 書くときに同じ音の仮名が近くにあるとわざと違う字体を使って変化をつけ美しく見せようとしたそうです、
うん、
どういうことですか。変体仮名っていっぱい見たことはあるのよ、
うん、
あの飯とかそうでしょ。飯屋に行くとさ変なひらがなじゃん、飯の詩が。
ああ
、あれ変体仮名でしょ。
まあ、そうだから、その文字のその字の配りとかの美しさも含めての見せ方なんで、
絶対
この文章でもその丸丸丸とかがプサイクと一緒で、同じ字が重なるのを避けるためにわざと同じ字を使わないとかっていうことです。
まあ、全体の見た目がそれほど綺麗に見えるんですか。
ビジュアルも大事なわけ。ただ文章とプラスその筆で書いた時の美しさっていうのも大事なわ
け。それが美しいのそれ。
いや、まあ、それは価値観の問題はあるけど当時はそうだ
った。あ、だからあの同じ漢字2つ続くと、うん、あの
今だってあるじゃないですか、作文とかでも同じ言葉ばっかりがつながったら不細工だからわざと言い換えたりするじゃないですか。
そうだね、うん、そういうことでしょ。あのさ、ひらがなってさ、あのあいうえお、あいうえおのあはこの漢字から、かきくけこのかはこの漢字からってあるじゃない、
うんうん、
あれはもう昔からあの50音の文字しかが絶対だったの。
まあ基本はそうでしょうね、ベースはそうなんだ、う
ん、なんでそれ、誰がそれを選んだの。だって万葉仮名の時はさ、
うん、
あって言ったらこの漢字もこの漢字もこの漢字も使われて
たとか。そんなことない。万葉仮名の時代がある程度その法則はあるん
だ。あ、そうなの、うん、おじゃあだんだん選別されて、うん、淘汰されて、もう奈良のとこにももうある程度整理されてて、
一般的あといえばまあこの字だっていうのはあったんでしょ
う。おだからもう絶対あれ
だね、書く時にだんだんこう省略していってって話
でしょ。僕ね、小学校入ってひらがな習うじゃん、
うん、
あが書けなかった。
ああそう、
難しくないあって文字
あそう、
おお、
へ
え、今書けるけどさ、
はあ、
おの方が簡単だよねなんかか、なんか僕はちゃんと書けてるつもりなのに先生に見せるとダメって言って何十回も書き直された
んだ。点々で書いてあるやつをこうなぞったりして、
なぞったりさなんかね、この1マスを4分割してさ、ああ、そうそうそうそう、なんかこっちからこの辺まで線横に引いて、ね、うん、なんか習ったじゃん、
うん、
あとかね、あとぬと目が苦手だったね。
あ、
ウィンってこうするのが苦手だったみたい。で自分の名前は書けてたよ、小学校入る前からお利口だったから。
あ、そう、
はい、
よかったね。
で今もさ、この変態、もう今変態仮名で名前つける人いないじゃん、
うん、
今生まれてくる人たちって、
うん、
逆にキラキラネーム多いけど、
うん、いますね。
おばあちゃんなんかね、あの変態仮名使っていらっしゃる方まだたくさんいらっしゃるのよね、
うん、
でたまに会うのよ。
ああ、
そうするとさ、その書けないの、
うん、
字が。
そうやね、
うん、でそのお役市役所の人も変態仮名って分からずに違う漢字にしちゃってたりして、なんかこれ戸籍と違うんですけどって、うん、なんかいろいろ手直ししてもらったことあって、難しいんだねと思って、読めないもん、出会ったことのある変態仮名しか読めないもんね、うん、
いろいろいますな、うん、ありますね。
どうでしょうね、リスナーの方で私変態仮名ですって方いらっしゃるかな。変態の方で多分いらっしゃると思うんです
けど、変態はまあね
変態仮名の名前ですよって方いらっしゃるかな。
まあね、一定の年齢以上ならおられんじゃないの。
やっぱ戦前だよね。
でしょうね、多分今ダメでしょ、多分届け無理されないでしょ、
あんな字、うん、
決まった字じゃないと、
うん、だからキラキラネームになっていくんだね、
うん、
さあもう少し行きましょうか。
ああ、
こう漢和辞典っていうのもできてきます、平安時代になると、
うん、
新鮮辞経、
うん、
新しく選んだ字の鏡、
うん、
新鮮辞経っていうのが現在現存する 最も古い日本の漢和辞典だそうです。漢和辞典は日本語か。
うん、
はい。2万字を超える文字が、見出しがあって、
うん、
3700字には、万葉仮名と和訓の説明もついてるんだって。
へー。
うん、見たことあります。
いや、見たことある。
1000年前ですよ。
900年代。
ね、
うん、
あとですね、類従妙義書、
うん、
名義書、
うん、
漢字にできるだけ多くの日本語読みを記すことが求められるようになった12世紀頃にできた本ですって、
うん、
あと11世紀にはいろは歌が生まれました。いろはにほへとをちりぬるを若よ誰ぞ常ならん、ういの山奥山今日越えて浅き夢見し、えいもせず、
うん、
あ、これ11世紀のお坊さんが考えたんですって。
ねえ、弘法大師が作ったとかも言われるけどね。
ああ、そうなんだ、
うん、
でもこれ「けふ越えて」って言うんだけど「今日越えて」って読まなきゃいけないんだよね。
それは読み方はね。
でもこれ「いろはにほへとちりぬるお」ぐらいまでしか言えないな。
あ、そう、
うん。でほら今使わないひらがな混じってるじゃん、あのルーみたいなのとさ、ヌーみたいなの。
ルーみたいな、いいか、
うん、いいとえのあの恵比寿の絵がなんか あのルーの下に足ついてる
やつ、わゆえおのいいとえね、
うん、うん、あれが苦手。
苦手ってまあ使わないでしょ。
なんで消えちゃった、なんで使わなくなったんだろうね。
なんでしょ
う、うん、
今だ和行の意とね、そのあいうえの意を区別しない。昔は区別したんだよ、書くとき。
何が、音は一緒だから、何、和ゆえを
なら理由があって、この場合は和行の意を使わなきゃいけないっていう言葉があったから、そこは使い分けて、今それがなくなっちゃったから。
そうだね、あのさ、ちょっとベトナムの方とかスリランカの方とちょっとお話、日本語の話してたんだけど、
うん、
あの王様って王様じゃん、
うん、
キングのことね、王様じゃん。大阪って大阪じゃないじゃん、
うん、
大阪じゃん、
うん、
区別つかないんだって。難しいね日本語って。
王様と大宇佐、
大宇佐でしょ、大王様じゃないでしょ、大宇佐でしょ、
うん、
で西の都は大阪でしょ、
うん、
うん、が区別が
王と王は違うじゃん。
だから
王と王は違うじゃん。
だからそれにちょっと似たようなもんだよね、この意と絵もさ、うん、やいゆえよはないの、
や行の、
うん、やゆよもさ、あれやいゆえよでしょ、本当は。
なんかあったような気もする。
なんかね、だからなんか
奈良時代元々厳格に違ったんだよ、この場合はどっちを使いなさいっていう単語でも全部決まってた
んだよ。なんそんな感じはするんだよね、うん、でも分かん
ない、それはもう今はなくなっちゃった。
はい、これね、できました。はい、文字文化が武士の時代になるとどんどん発達していきます、発展していきます、
うん、
鎌倉時代になると武士や庶民にも文字が広がってきます、
うん、
で農民が地頭に訴え事を申し立てた文書なんかも残ってるというから、だいぶ庶民の地域の
は、
ね、
あれですな、当て川の章のやつですな。
やつなんですか。うん。
有名。うん、
センター入試入れます。もうすぐちょっ
と。余裕。あ、本当だ。
センター入試
なんで。やばいやばい。これ超有名じゃないですか。当て川、紀伊の国当て川の章庶民。
訴状。習った。
絶対やってるよ。
で、これなんかもその和歌漢文、
うん、
ひらがな文、漢字カタカナ文の主な3つの書き方っていうのがもうこの頃には揃っちゃってて、
かなでね、こう、
あ、本当だ、汚い字、
うん、で庶民だからさ、
でも庶民なんかさ江戸時代じゃないの、寺子屋とか行くようになってから読めるようになるんじゃないの、
う なことないでしょ。
日本でやっぱ識字率高いんですね。
いやそうですよ、非常に高いですよ、早い時期から、ね、
なんかだから鎌倉時代にもういろんなバージョン、まあ、主なパターンが整います、
はい、
で戦国時代末期から江戸時代初期になると、の話なんですが、洛陽集っていう本が1598年にできてあるんですが、宣教師が日本語を勉強するために西洋の活版印刷技法で作られた、辞書だそうです、
うん、
和英字、英和辞典みたいなものなのか、和英辞典かな、
まあ、ポルトガル語とかでしょうけどね、うん、英語じゃないけど、
はい、でもう一つね、1715年新井白石が西洋気分って本を書きました、
うん、
で普通の言葉を漢字ひらがな混じり文で書き、
うん、
その中で外来語などはカタカナで書くという書き方が初めて使われたのが新井白石の本なんですって。
あ、そうなんだ。
でこれが蘭学者に広く受け入れられて、今日に至ってる、
うん、
そうです。だから僕たち外国語はカタカナで普段は漢字とひらがなですよね。
新井白石なんだ
みたいですね。はい、こんな感じです。で江戸時代はですね、さらに印刷文化が普及してきて、本がたくさん、本や新聞なんかがたくさん、瓦版か、
うん、
なんかがこういっぱい出されるし、商業も発展して、町人文化でもやっぱり読み書きそろば
ん
がっていうような時代になってきて、こう識字率もどんどん上がっていくし、
うん、
で本もたくさん読まれるっていうので、どんどんと漢字が、日本中に広がっていったそうです、
うん、
はい。まあこんな感じで今の文子を文章スタイル、漢字の使い方っていうのができてきたってことなんでしょうね、
うん
うん、すごいね。1000年ぐらい一気に今日やっちゃいましたけれども、
うん
うん、ひらこんないろんな文字を使い分けるの、また日本人ぐらいなのかね。
まあね、やっぱその辺結構日本語勉強するのは難しいってよく言いますよね、
うん、そう、うん、本当外国人さんかわいそうですよ
ね。
うん、でもすごいじゃない、今どこ行っても外国人さんしかお店いないじゃん。
いっぱいいますね。
多分今日飲みに行くとこも日本人ほとんどいないよね。
ああ、店員も含めて外国人だね。ああ、うん、
マクドナルドとか行ってももう、
あ、そう、
外人さんばっか。
店員、
うん、
マジで、
うん、日本人いないのって思って心細くなっちゃった。
どこやねん
って。でもね、あのおバカな学日本人学生のアルバイトより、
ああ、
外国人さんの方が
賢いから。ああ、いや、そりゃそうでしょ。日本に来てね、一定の日本語使えるってことは明らかにインテリでしょ。
だからね、出来がいいみ
たいな。そりゃアホの高校生よりよっぽどいいでしょ。
この間友達が怒ってたんだけどね、
うん、
その冷酒を注文、じゃあ日本酒の冷やを注文したんだって、若い兄ちゃんが、
う
ん、ぬるいじゃないかって怒ってきたんだって。冷酒と冷やの区別ついてないのよ。
あ、客が、
客も
なんか大学生かなんかで、
うんう
ん、で冷酒を頼んだの、
冷やを、冷やを頼んだの。
あ、
冷やを頼んだら常温じゃないかって言ってクレーム入ったんだって、
うん、で、あ、冷たく、あ、冷酒だと思ったっけ。
冷酒のつもりで冷や頼んだ
と。あ、
バカかと。で客もそんなんだけど、やっぱ店員もそういうのあるんだって。冷酒と冷やの区別つかないんだって。
あ、
そういう時代なのかね。
冷やか、あ、せやな、うん、そのままとか言うのだからね。
ぬるいのください。でもぬる感じ
やろ、ね、ぬるにしろぬる感じやろ。
ぬる
じゃあでしょ、
熱い順で言うと熱感、ぬる感、冷や、冷酒でしょ。
冷酒って大体違うじゃん、種類が。
冷蔵庫入れてる。あ、でも
普通の酒冷たいの冷酒なの。冷酒って大体ほら冷酒用のやつがあるじゃん、大体こう綺麗なガラス瓶に入った、
ね、あの青色のね。
そうそうそう
そう。え、でも一番冷えてるのは冷酒でしょ。
でも普通店の場合商品違うよね。普通の缶酒を冷たくして持ってる冷酒ってある？
ないね。
冷酒って大体銘柄が違うでしょ。
ああ、そうだね、冷酒って書いてあるね。
冷酒ってじゃないですか。 普通のやつを冷やしたら冷酒じゃないでしょ。
もうちょっとシンプルにしなきゃいけないんだね、日本酒の種類も。
いやそれぐらい
冷酒用の酒
って飲む？いや分かるだろうっていう、
冷酒用の酒って飲まないよね。
冷酒な、昔飲んだけど最近飲まないね。
普通の冷蔵庫で冷やされてるの飲むね。
それは普通熱燗でも飲めるやつを冷たくして飲むの。
そうそうそうそうそうそう、冷やで、うん、だってかん、まあ、最近ぬる燗しない、めんどくさくてしない
で。あ、そう、燗にした方が美味しいん
だ、は
い、
お酒はぬるめの燗の方がうまいよ、うん、
やっぱ燗の方が美味しいでしょ。
これヤシロナッツも推薦してます。はい、じゃあお便りいきます。エクサクタさんから、
エクサクタさんから
いただきました、はあ、おまりきアプリからいただきました、
うん、
楽しく聞いてるよといただきました。
だけ、
はい、
はあ、
シンプルなメッセージでありがとうございます。
はあ、ありがとうございます、
はい
はい、
さあ続いてですね、カピバラさんからいただきました。
カピバラ、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして。毎回楽しく拝聴しています。7月下旬から聞き始め、今日過去回を聞き終わりました。おもれきアプリ万歳です。さて初めてのお便りは戦争の体験談についてです。以前仕事で戦時中の体験談をインタビューする機会があり、そこで聞いたお話をご紹介します。私が住む町は栃木県北部に位置します。戦時中陸軍の飛行場があり、特攻隊が飛び立ったそうです。飛行場には様々な地域から兵隊さんが集まっていたようです。夏は休日になると兵隊さんがよく川で遊んでいたそうです。他に遊ぶような場所もなかったのでしょうね。お話を伺った方の家は川の近くにあり、お昼時に川から帰る兵隊さんがいると昼食に誘ってうどんを出してあげたりしたそうです。ある兵隊さんは明日出撃しますと挨拶に来て写真を置いていったそうです。出撃とはすなわち特攻のことです。インタビューさせていただいた方のお母さんはそれを聞いて急いでお餅をついて翌日飛行場に持っていったそうです。兵隊さんに渡せたのかどうかはわからないそうです。この他にもいろいろなお話を伺いましたが、それはまたの機会にということですね、
うん、
はい、こういうふうにいただきました、
うん、
特攻隊って、
うん、
鹿児島じゃないの？
まあまあ多分栃木からって言っちゃダメなのか。
あ、いいよいいよ、
いいです
よ、大丈夫
ですよ。栃木県からダイレクトに行くわけじゃなくて、多分栃木から多分前線の基地に進出してそこからだと思うんですけど、多分ね、ちょっと分かんないけど、うん、
だってねガソリン代もったいないもんね。もっと戦地に近いところの方がいいよね、
うん、
でももうそだからたもう本当分かんないけど、じゃああさって知覧に行ってくれって、
まあまあ鹿児島とか多分ね、そう南近いとことか
言われたら、
まあ分かんないね。 B29 に行ったあたりなんていうのも聞きますから、そういうことなんかもあったのかもしれないけど、
B29 に体当たりしてくるんですか、
うん、
やっつけられるだや
いやそうしないと落とせないんですよ、あんなでっかいの
だ
から
。鉄砲で落とせないのは分かりますけど、うん、勝てるの？
そりゃいいとこに当てりゃ。
ああそういうことよね。まあ向こうもいっぱい焼夷弾積んでるから、うん、
焼夷弾で飛行機は落とせないけどね。
でもそこ
に機銃でこう撃ってく
る、引火させたらボボーンって、
ああまあまあ
そうですね、
まあこう翼の根元とか狙って体当たりするなんて
聞きます か。バカでかいんでしょ。バカでかい、
バカでかいでしょ、
ね、B29 ってね、うん、そうですか、はい、ありがとうございます。さあ続いてですね、みちのくの姉さんからいただきました。
お姉さん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。258回を拝聴しました。最近の NHK 大河ドラマは役者の使い回しが多いですね。西郷さん夫婦も桂小五郎も坂本龍馬もどこかで見た人ばかり。鶴瓶さんが出てくると家族に乾杯の雰囲気に、私ももういいかなと思っています。最近、スカパーで95話の三国志を見終わりました。 何十年ぶりの三国志は新鮮ですっかりハマり、吉川英治の三国志までオーディオブックで聞いていました。それでも物足りなく、アマゾンから吉川英治の本まで買ってしまいました。三国志を初めて見たのは NHK の人形劇、録画しておいてあったので、それもついでに見てしまいました。2世紀から3世紀の初めの中国の歴史、俳優のせいかすっかり諸葛孔明びいきになってしまいました。石壁の戦い、五条原、
五条原、うん、
孔明と周瑜の知恵比べ、
うん、
さらに芝居、
うん、
と孔明の知恵比べ、面白いですね。天文、地理、兵法、何にでも明るいスーパーマン諸葛孔明、ワクワクしましたが、愛弟子の馬謖を斬るシーンや五条原で寿命が終わるシーンは、孔明の過去の頑張りを思い出し涙が出ました。この世紀、日本では邪馬台国卑弥呼の時代、気持ち的に三国志は近いけど邪馬台国はなんだかとても遠いです、といただきました。道の子の姉さんもちょっと瀬古丼はもういいかな。
桂って誰ですか。
あのマッサン。
ああ、そうか、
マッサンでしょ。
なるほど。
で瀬古丼と糸丼は、
うん、
あのアンと花子で出てたんだよ。あの、
ああ、そうか、ははは、は出てましたな、うん、はいはいはいはい。
で坂本龍馬は、まあ、今年は小栗旬でしたが、
うん、
まあ、朝ドラから使い回しの多いことね、最近ね、
なんだかね、
うん、だからやっぱちょっとね、場面場面の話が軽いよね、
うん、
もうちょっと丁寧にやってもいいような気もするし、登場人物多すぎで誰が何だったかも分かんなくなってくるねっていうのがちょっとあるね。
年はいただけないな。
あ、そうですか。
総じて、
まあ、来年の伊達に期待ですね。
ああ、そうか、来年は現代劇か。
もっといっぱいいろんな人出てきそうですね。
ああ、
でも個人的にやっぱりのんちゃんが出てくるかが気になります。
ああ、のんちゃん、あの人ね、
クドカンファミリーなんでね、
はいはい、あ、うん、なんか事務所に詫び入れたとか話ですよね。
そう、
それはこのためだという噂もありますけど、うん、
ね、まあ
有名人は出ないわけですよね。だからあんまりその桂小五郎なんて人はあんまり出ないわけですよね。
あ、でも出てくる、
多少は出るけど、
昭和天皇とか出てくるんじゃないの。
天皇は出ないでしょ。でもそれはね、その早くでしょ、基本的には。メインの人にそんな名だたる人
は。でもさ、オリンピック誘致するにはさ、その内閣とかさ、国会とかも動かすんだろうから、やっぱ、
でもそれは
総理大臣とか出るんじゃない。
ちょいでしょ。
ちょい役だけど、そういうとこで一点豪華主義で、ちまちまちまちま出してくるとか、するんじゃないの。まあ、まあ、開けてみないと、
まあ、知らない話だからね、何とでもできるよね。
でもそういう意味じゃ当たれば面白いしね。
いや、面白いと思う、
うんうん、楽しみにしましょう。さあ、今日はねここまでにしますね、
うん、
はい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、お便りテーマがあの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや、映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい。
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のメールアドレスでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい。あとおもれきアプリがアップストアで、無料配信されています。過去回から最新回まで聞くことができますよ。 YouTube でも、過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。